Ishinomiya's number one local radio station.
From 78.7 Sakura FM.
Nishinomiya.
再発見。
再発見の再は彩り。豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ。そんな西宮を彩る様々な魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私、増井貴子。西宮再発見。この番組は西宮市の提供でお送りします。8月に入りました。もう夏休みということで、子どもたちは元気ですけど、大人たちはね、暑いの、もう大合唱でございますが、さあ今日も暑かったです。でも先月末の夏祭り、夏のイベントは大盛況だったそうです。西宮市立郷土資料館、第一金曜日はその西宮市立郷土資料館の学芸員の皆さんに担当していただいています。そして今日は学芸員の早栗幸子さんをお招きしています。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。いや、
もう大盛況だったんですって。
はい、たくさん来ていただきました。
なんかいろいろ面白い趣向があったんですよね。
そうですね、対戦できるブースだったりとか、はい、なんかものづくりができるブースだったりがありまして、ただものづくるだけじゃなくて、そこから歴史が勉強できるっていう工夫をしていました。
はい、夏休みは西博で遊ぼうということで、いろんなイベントこの後も31日まで続きますからね、はい、またいろいろとご紹介また後半でさせていただきますし、ご参加いただきたいなと思うんですが、さあその、早栗さんにですね、西宮市内に残る文化財の見方、楽しみ方、いろいろ教えていただいている中で、今日は宿川周辺の文化財ご紹介いただくということで、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
もう早速ホルルンさんからメールを頂戴しております。ついに8月です。本当にね、毎日天気予報の太陽マークが真っ赤です。ベランダで洗濯物を干しているとまるで日焼けサロンのようです。本当にそうですよね。ちょっと出るときでもね、ちゃんとケアせんと本当わかんないですよね。さて今日は宿川周辺の文化財ですね。西宮に引っ越してきて間もない頃、なんだか素敵なお家があるなぁと偶然通りかかって見学させていただいたのが、本当は事前に予約が必要なんですが、旧山本家住宅でした。あまりにも素晴らしく、その後家族とともに予約を入れて再度見学をさせていただきました。お庭には季節の花が植えられ、居住当時の情景が目に浮かぶようでした。お買い物によく訪れる宿川ですが、何気なく文化財に触れられる素敵な街、西宮ですよね。今日もちょっととびっくりなお話楽しみにしています。遅刻しないよう頑張りますって、もうラジオの前でっていうのは古い言い方ですがスタンバっていただいてるんでしょうかね、ホルルンさん。でもこの本当に旧山本家住宅もね、本当に素晴らしいところですよね。
そうですね、はい、外から見ても本当に綺麗なんですけれども、見学で中入っていただくと、こう調度品といいますか、置物だとかそういうのも素敵なので、ぜひぜひ
ね、はい、なんかその頃のね、なんか住んでらした方のイメージとかもこんなやったんかなとか想像できたりして
そうです ね、
楽しいひとときをお過ごしいただけるんじゃないでしょうか。この旧山本家住宅も宿川の、近くというか、
はい、そうですね、はい、少し東へずれるんですけれども、はい、そうですね、地域としては宿川地域になります。今回退社の地域ということで、くくりにしてますので、はいはい、その範囲になります。
今までに鳴尾、5月が鳴尾でしたよね、
はい、
で6月が川奈木、
はい、
で今回が宿川周辺ということで、はい、ということで大社地区、
そうですね、鳴尾川奈木っていうようなこう地区割りでいきますと、はい、大社地区ということになります。
はい
はい、でそういう区割りでいくと西宮市内9つに分かれるんですけれども、あと北部の方山口とか ラジオとかっていうことになっていくんですけれども、はい、で代謝は広くてですね、はい、とても広くて、現在の町名でカウントすると、うん、なんと92あるんですすごくいっぱい。
町名が92ってこと？
あ、そうです、そうです。
うわ、すごい広いんですね。
すっごい広い。紅葉園ですとか、広田の方も入りますので、
はい、
すごく広くて、はい、ちょっと南っていうか、こう低いところから山手の方、う
ん、十林寺とか茅戸とか。
そうです、茅戸十林寺も大社ですので、
はい
はい、もちろん途中の古式はもそうですし、
はいはい、
で南は高麗園まで入りますので、
それは南北にすごい広い地域を、
はい、そうなんです。
はい、なるほどね。うん、そこに宿川が流れている、はい。
そうですね。
だからその周辺の今日は文化財をいろいろご紹介いただけると。
はい。
はあ、なるほど。宿川っていうのは厳密に言うとどの川というか、今ね我々は宿川と言ってますが、はい、昔は違うかったらしいですね。
そうですね、表現の表記の文字が違ってる時もありますし、さっきのその大社のエリアじゃなくて、今度西宮町のエリアの方のお話になってしまうんですけど、江戸時代の西宮の町を描いた絵図がありまして、1700年代なんですが、それを見るとこう川が町の東西に描かれていまして、でそこには現在の宿川のところに西川と、はい、書かれているので、
はい、
当時の人は西川って読んだんだなっていうのが分かります。
でもう一本その東側のが、
そうです、そうです、だから宿川を西川と読んだんですけど、東側にある川は東側
そのまんまやんみたいな感じです。
そうなんですよ、そっちは変わってないっていうか、現在と同じ呼び名なんですけれども、で昭和8年生まれの方にちょっとお話を聞かせていただく機会がありまして、その方は西宮の真ん中で育った、西宮町の真ん中で生まれ育った方なんですけど、お話聞くと西の目の町を中心として、どっちにある川やっていう呼び方をするので、だから西宮の旧の町からすると、西にあるから西川、東にあるから東側って呼ぶんだと、だから西の目の町を出て北へ少し上がっていくと、東側はみたらし川って呼ぶんだっていう。
そうなんですね、
はいはい、そう教えてもらいました
西の宮町が中心、
そうですね、
考え方だったんですね、
う
ん、
はい、そうですね。
でその西川が今は宿川ということなんですけど、はい、この宿川ってどこから流れてきてどこまで行くんで、はい、まあ、最後は海なんですけど
そうですね、はいはい、河口はね、海になるんですけれども、ちょっと3つほどその宿川の始まりはここだって言われてるのがありまして、
説が3つもあるんですか？
説が3つあるんです。で、1つはちょっと、民話的な部分も入ってくるんですが、まず1つ目が剣谷ですよね、今日お話しする大社地区の中の、北西の方ですね、剣谷から流れ下っているんだっていうところと、
はい、
で2つ目が古式岩神社がありますね、
はい、
古式岩神社に御神体でもある大きな古式岩という岩があるんですが、その岩の近くから湧き出ていると、その湧き出た水がこう流れになって宿川になってるんだというお話があります、こちらが民話的なって言いましたものになります、で最後3つ目がやっぱり山から湧き水が始まって、川になって流れてっていうところからなんですけど、六甲山の最高峰の近く、ちょっと最高峰からは東にずれたところにもう一つピークがありまして、でそこから西宮の宿川だけじゃなくて、芦屋神戸の川ですね、芦屋川ですとか、神戸市内の、住吉川ですとか、そういう、こう六甲南麓のいくつかの川の源流はそこなんだって言われているというお話もあります。
はあ、ということは宿川の始まりはどこというのはもうここ、ということはまだなかなか決めきれないというか、
何本かの流れが合流して、 なるほどね、はい、してるの でその中の一つが、うんうん、あの途中、中新田川ちょっと南の話になりますけど苦楽園口の駅のあたりで、うん、あの川が東、西河原来てると思うんですけど、はい、それも中新田川っていう川 で、うん、でその川も宿川に合流して宿川になるので、
はあ、なるほどね、はいはい、そうですよね、水の流れって一つ一本じゃないですもんね、うんうん、はい、いろんなところからのがこう来て最終的に宿川というちょっと立派な、うん、ね、まあ、川になったという、はい、そういうことなんですね、はい、まあ、あのそれぞれその源流と言われているあのところにも文化財っていうかいろいろあるんですね、はい、
あ、そうですね、あの今3つあの源流のお話ししたんですけれども、1つ目の源流谷のところですと、うん、あのちょっとその外れになるんですけど県谷の近くに十輪寺という地区がありまして、うん、はい、で十輪寺というあのお寺もあるんですが、うん、そこのお寺の墓地にあの、市内の最古の石像物が実はあるんです、
はい
はい、でそれは本当に指定文化財で、うん、あの文化財と胸を張っていうあの今日は文化財と名前がつくものと文化財と言いたいものみたいなのが今日は登場するんですけれども、はい、はい、あの一つ目のこちらはあの指定文化財となっているものでして、うん、あの石像七重の塔っていう、はい、文化財になります。
十輪寺の墓地に、
はい、墓地にあります。はい、で2つ目はですね、うん、あの古式岩神社にある古式岩あの大きな岩のお話をしましたが、はい、その古式岩神社にはですねおかげ踊り図絵馬という絵馬が伝わっています、
はい
はい、あこちらも指定文化財で、はい、あの立派な絵馬なんですけれども、うん、はい、あのその絵馬にもよく見ていただくと古式岩の大きな岩の方の古式岩が描かれていたりとか当時の、うん、まあ、風俗が分かったりっていうものになりますので、はい、うん、はい、機会があればご覧いただきたいなと思います。
じゃあ大切な文化財ということですね、
はい、そうですね、
これ
は、はい、で3つ目はあの、うん、指定などではないんですけれども、その六甲山の山頂の西宮地域としてはあの端っこの方になるんですが、六甲山神社という神社がありまして、
はい、
でそちらがですね、まあ、ちょっとここがあの私が長らく研究というかあの追いかけたいなってずっと思ってるところなんですが、
はい、
その山の上の小さい神社なんですが西宮神社と広田神社と古式岩神社3つの境外末社になってまして、はい、とても大事にされているところなんです、
はい、この3つの重要な神社の末社、
末社です、はい、
ということはすごいもともとすごい言われがあるというか由緒のある。
そうです、そうです、言われがあっての末社になってるところですね。
はあ、うん、そうなんですか、はい、なかなかあの六甲山神社っていうのはねあの行ったわっていう方あんまり聞かなかったりするんですでもこれもったいないですね、こういうこれだけ言われがある、
ね、
はい、なんか文化財的なその
文化財的なあの石の祠があるんですけれども、うんうん、はい、ちょっとこれはあの手前までしか近づけなくて、まあ、下から見上げる感じですね、うんうんうん、はい、
まあ、今後調査が進めば、はい、うん、指定されるかもしれない
そうですね、目指したいところです、う
ん、なるほど。じゃあその宿川の源流をたどりながらこの3つのポイントでそれぞれね、まあ、いろんな文化財にもね出会っていただきたいですね、はい、そうなんですね。でこの宿川というのはじゃあ結構長い川のようですから、
はい、
今日はじゃ あのパートをこう区切ってというか、うん、
はい、
まずはじゃあ上流の方からご紹介いただけますか、
はい、そうですね、はい、上流がその先ほど の、 あの一番始まりのあたりからで、うん、どこまで南に行くかっていうと、はい、阪急苦楽園口駅あたりにしようかなと思います。
はい、
はい、でその範囲の中では、うん、あのまあ、ちょっとその範囲だと南寄りではあるんですけれども銀水橋という橋がありまして、
はい、
でそこはですね実はあの宿川の始まりを先ほど言ったんですけれども、うん、あの二級河川というあの、まあ都道府県が管理するものがありまして、はい、二級河川の宿川っていう管理上ですね、行政の管理上でいうと銀水橋あたりから南になるんです。
ほー、は
い、だから、行政のお話で、まあ、法律ですとか、うん、そういう方面でのお話で宿川っていうと、うん、銀水橋から南になるんです。
ほう、そういうことなんですか。
は
い、
そうなんです。
はい、
はい、はい。かといってそこから上流は宿川ちゃうんかっていうとそうではなくて、はい、
ねえ、
はいはい、立派に宿川
難しいところなんですけど、
はい、
なるほど、
はい、でそこからもう少し下っていきまして、はい、獅子ヶ口ですね、地名で言うと獅子ヶ口というあたりになってきますと、うん、今ではもう見ることができないんですけれども、江戸時代終わり頃から明治大正の頃までは水車がたくさんあった地域になります。
酒造りにね、うん、すごい重要な役割を果たしたっていう水車ですよね。
はい、
うん、
はい、でそれがですねどれぐらいあったのかっていうのを、はあ、今日は証拠になるものを
地図を、これいつ頃の地図なんですか。
これが明治42年発行の地図になってまして、うん、
はい、
はい、でよく皆さんもね宿川沿いには水車があったんだって精米してそれでお酒を仕込んだんだっていうお話は聞かれると思うんですけれども、うん、はい、ほんまにあったん、どこにあったんって思われたことがあるのかもしれないと思うので、はい、
今日は確かにね、はい、だって今残ってないんですよね。
そうなんですよ、はい、であんまりここにありましたっていう、うん、なんかモニュメント的に置かれてるところはあるんですけれども、
う
ん、
そうなんですか、
はい、はい、でもこの場所がそうでしたとか、うん、こんな風に動いてましたみたいなのは今ちょっとね確認するようなものがないので、まあ、現地にはないので地図をお持ちしまして、
はい、
こんなにあったんですよってここにあったんですよっていうのが分かるように、うん、増井さんにお持ちしました
ありがとうございます。私は地図を拝見してふーんって言ってますが、皆さんにこれをどう説明したらよいのかというところなんですが、はい、だいたいエリアとしてはどのあたりにあった
エリアとしては
かなり上の方ですよね、
うん、そうですね、はい、一つ前にお話ししました銀水橋のあたりから、うん、銀水橋のところで、北側から来る水分け谷川という川と合流するんですね、
はい、
でそこのあたり合流のあたりに、結構たくさん地図では4箇所見えるんですけれども、地図記号の水車のマークがあるので、でそれを拾うと、まあ、4箇所ぐらい見えるんです、うん、
はい、
はい、でそこからこう合流したところからちょっと下っていきますと、まあ、川の、左岸ですよね、東側のところにポツポツポツと3箇所ですかね、だから獅子ヶ口という地名のエリアのあたりには3箇所ほどあります、はい、はい、
これどれぐらいの規模の水車というか、
水車小屋の規模ですよね、雨数の数、据えられていた雨数の数でいうと200数十
え、はい、1箇所にですか。
1箇所に、はい、1つに200数十あったと言われています。
すごく大規模な、
はい、まあ、はい、もちろんちょっと小ぶりなところもあったようで、2、30のところもあったようなんですけれども、
はい、
多いと本当に200いくつっていうふうに言われています。
結局精米にそれぐらいのボリュームがいったってことですよね。
そうですね、
お酒作り
ずっと人じゃなくて水車なので、うん、ずっと動いてくれますから、
はい、
はい、頑張ったら24時間働いてくれる
文句も言わずにね。
そうですね、ずっと働いてくれるので、それでかける200いくつの薄が動いてたっていうこと。
その200いくつの薄がその何箇所かでしょ、
はい、そうですね、
9箇所、
はい、
7箇所とか、はい、だからものすごい数の、じゃあ水車が頑張ってて、
はい、
それでいっぱいお酒が作られていったってことです
ね。
そう
ですね、はい、
すごいですね。これもともとこの水車っていうのはこの精米のために作られたものだったんですかね。
はい、宿川沿いがどうだったかっていうのはちょっとたどれてないんですけれども、阪神間灘地域ですね、今も灘5号と言われるような灘のエリアで言いますと、はい、うん、江戸時代のちょっと早い時期だと精米より前に油絞りの水車 が多かったようなんですね。はい、で、あの灘地域で作られた油、あの、うん、灯明油ですね、明かりを灯すための油が、あの作られてまして、絞られてまして、でそれを江戸へ出荷していたので、灘油がなかったら江戸の火は灯らないって言われたりとか
すごい役割をじゃあ担ってたんですね。
そうですね、大量に出荷されたそうです。
その油が、まあ、その後、精米にとこう変わっていった
そうですね。はい、灘地域でいうとそのようですね。あの神戸の方行っても、あの菜種を作ってたって言われてるところはたくさんありますので、
はい、はい、あの鮭小山にもなんか水車があったそうですね。
そうです、はい、鮭小山にもあったようで、そこはあのかなりあの遅くまで昭和に入ってからも稼働していたようで、でそれは精米ではなくて、寒天のための水車だったそうです、
いろいろなところで水車は活躍してたんですね、
う
ん、はい、
そうですね、
はあ、なるほど。さあその水車が、まあ、結構あの上流の方にあったということなんですが、他には上流のあたりで何かここっていうところ、はい、場所はありますか。
はい、他にはですね、あの先ほどの銀水橋から少し下っていったところに、三尾番橋という橋がはい、あるんですね、でそれはあの明晩谷温泉という温泉地が、宿川沿い、今日お話しするところからだとちょっと西寄りなんですけれども、ありまして、あの増井さんにお見せしていました、あの、明治40年代の地図の方にも明晩温泉っていう、これ谷がないんですけど、明晩温泉っていうあの表記がこちらにも入っていまして、温泉地がこの辺りあったんですね、でそれがですね、明治39年からあの開発が始まったという温泉でして、でその温泉はもう今ではもうどこにあったかもよくわからないぐらい、はい、もう見る影もないんですが、その橋があることで、あの三尾番谷温泉があったんだなっていうことが、名残としてわかるかなと思います。
なんか銅鏢も残ってるんですか。
そうなんですよ、あの苦楽園五番町の方で銅鏢が見つかりまして、もう30年以上前なんですが、でそれがですね、あの左明晩谷温泉道っていう風に刻まれた銅鏢なんですね、はい、でこれがあの今も残ってまして、あの苦楽園公民、市民館の方で保管してもらってるんですけれども、はい、でこの温泉がこっちですよっていうのを示してる投票としては西宮市内ではこれだけになります。
はあ、じゃあ結構有名な温泉だったんでしょうね、当時はね。
そうですね、まあ、でもあの営業してた期間が短いので、どうかなというところなんですけれどもね。
さあそれが上流あたりです、宿川の中流に行くと何があるんでしょうか。
そうですね、中流が先ほど終わりになりました苦楽園口駅のあたりから、ずっと下ってきまして、阪急の宿川駅あたりまでを、中流のブロックとしようかなと思います、でそのあたりですとまずありますのが大出橋という橋がありまして、先ほどあのメールをくださいました、あのホルルンさんですね、の文章にありました、あの、旧山本家住宅が大出橋、比較的近くになるんですけれども、ここはですね、あのただの宿川に架かる橋ではなくて、実はあの大事な街道の橋なんですね、あのお酒造りのお話も先ほどから出てるんですが、丹波杜氏が西宮へこう丹波から来るときに通った道筋にあった橋になります、でここより、西側だと十輪寺からこう船坂を抜けていく道を通るんですが、宿川よりも西を通ってるんですよね、でこの大出橋で宿川を渡って、西宮の、違う宿川の東側に来て、安井小学校あたりを通って西宮の町に入るという、そういうルートで丹波から来られてたそうです、
はあ、なるほど。じゃあ重要な街道だったと。
そうですね、で街道でありつつ、実は昭和に入ってからも、今も宿川というとあの宿川公園 というちょっと連想されるかなと思いますが、宿川公園の起工式が昭和11年にあったんですね。でその次の年昭和12年に公園が出来上がるわけなんですけれども、この大出橋というのが昭和12年にその公園ができたことと記念しまして掛け替えがされてます。
は
い、なんかその昭和12年に公園がまあ整備されて、うん、今のようになったんだなっていうことの、まあ、記念的なものが大出橋で 見ることができます。
はい、わかりました。でこのエリアにはなんかあの、はい、早栗さん一押しのスポットがあると伺いましたが。
そうなんですよ、一押しありまして、あの郷土資料館の方にも常設展示で絵はがきを紹介している展示しているコーナーがあるんですが、
はい、
そこにあのウォーターシュートっていう、うん、あの高露園遊園地にありましたアトラクションを紹介した絵はがきがありまして、でその今ずっとお話ししてるあの宿川中流域には、高露園遊園地の一部が、ね、あったんですけれども、そのウォーターシュートもあったのがこのエリアなんですね。
はい、片岡池にバシャーンって突っ込んだんですよね。
はい、ウォーターシュートなので、うん、あの船に乗って、はい、大きな滑り台を滑って、はい、池にバシャーって入るという、うん、そういうあのアトラクションなんですけれども、はい、その郷土資料館で展示している絵はがきですとか、うん、あと、まあ、いろんなところであの古い写真などを見ると、まあ、こういうなんていうんですかね、あの人が乗ってない、
はい、
こんなアトラクションですよっていうのが紹介されてる
もの、横から見たね、矢倉があって、ね、こうシュートとかこう滑り台みたいなのがあるという、
はい、
これは何度か拝見しました。
ですよね、はい、違う角度のもあるんですけども、やはり同じような佇まいなんですが、今回もう本当一押しなのが、あの昭和40年代に書かれました、
は
い、
うん、
明治の頃はこんなんでしたよっていうあの絵のこう、まあ何枚かそういう、 こうグループがあるんですけれども、
なんか楽しそうですねこれ。
あ、そうですね、うん、でその中の一つにウォーターシュートを書いたものがあるんですね。
はい、
はい、で実際その書いた方はウォーターショートでね、ボシャーって行くのを経験されたのかなって思うぐらい、
はい、
あの水しぶきがものすごい上がってたりとか、ね、してる絵なんですけど、
先頭にあの船頭さんが乗ったりして。
そうなんですよ、こういうのがね、うん、写真では今までわからなかったので、船頭さんがすごく長いあの棒オールになるんですかね、
竿、
ね、はい、を持ってて、うん、なんかあの赤と白のしましまの服を着てたりとかこれ、まあ、本当だったと思うんですけど、はい、こういう服そうだったんだなとか、うんうん、そういうのも分かってすごく貴重ですし楽しい絵ですね。う
ん、この絵はどこで拝見できるんですか。
あ、これはですね、うん、あのデジタルアーカイブ、西宮デジタルアーカイブというところに、
はい、
あのあごめんなさい、アーカイブに入ってなくて、うん、あの総務課の歴史資料チームさんが持ってらっしゃるので、うん、
はい、
はい、あのお願いすると見せていただけるのかな、ちょっとご相談してみてください。
なるほどね、またこういうのもいろんなところで、ね、見せていただけるようになるといいなと思いますが、ね、
はい、
ね、
はい、なんかあのパネルにでもね、うん、そのデータからできたら、うん、郷土資料館でもご紹介できたらなと思います。
ぜひぜひよろしくお願いいたします、ね、はい、今日はね、西宮市立郷土資料館の学芸員の早栗幸子さんに宿川周辺の文化財いろいろと紹介していただいています。上流中流といきました。じゃあこの後は下流も、はい、ぜひよろしくお願いいたします、
はい、お願いいたします。
桜へ
来ました来ました、またまたメールを頂戴いたしましたよ、ラジオネーム明るさんです。東川の近くに住むものです。宿川が西川だったのですか。宿川、あの宿の川と書いた地図もありましたよね。早栗さんも増井さんもお元気そうでよかったです。ありがとうございます。暑い中頑張ってますよ。はい、そしてきびだんこさんからもいただいています。増井さん、今日は私の理解力とはほど遠い宿川の文化財のお話ですが、川の流れがお酒にも水車を通じてつながりもあるのは分かりました。また六甲山神社も3つの神社とのつながりも私少し理解できたようです、西川が宿川というのもなんか西宮は川が多いのかなとも感じています。今日はこんな聞き方で I'm sorry でございますって いいんですよ、なんかこういうふうにしてね、知識をいろいろと広げていただければ、はい、いつもありがとうございますというあの2通 のメールをかけてご紹介させていただきましたが、今日はあの郷土資料館の早栗幸子さんに宿川周辺の文化財紹介していますが、さあ下流にもありますよね。
はい、あります。はい、うん、はい、でまずはですね、先ほどあの阪急宿川駅であの駐留が終わったので、はい、そこからちょっと南に行ったところですね、うん、道路でいうと国道2号のところにあります宿川橋という橋がとっても綺麗で立派なんですが、はいはい、この橋はですね大正15年に、まあ、国道2号ができた時にかかった橋です、うん、で同じ国道2号でずっと東の方行くと向こう大橋もありますよね。で向こう大橋はもう本当に立派で、あの近代化遺産と言われる橋なんですが、うん、もうそれに負けてない宿川橋だと思っています。
はい
はい、とても立派で綺麗です。うん、でこの、国道2号なんですけれども、はい、この道自体がちょっと経緯がある道でして、今はですねあの国道2号と言ってますが、うん、当時阪神国道と、
はい
はい、呼ばれてまして、まあ、松井さんにっこりされたからご存知やと
阪神国道駅、
あ、そうです ね阪神国道駅、はい、名前が残ってるので、はい、まあ、そういうところからもちょっとあのつながってる、歴史がつながってるところかなと思います。
ね、なんかあのね、早栗さんはあの橋の研究もいろいろ橋には力が入るっていう感じなんですが、もう一個橋あるんですね、この辺りで下流域の文化財に関係した、
ね、はい、もう一個ありまして、はい、あの中流のところで、宿川公園の起工式のお話をね昭和11年にあったんですっていうのをご紹介したんですが、はい、その起工式、まあ、式典ですね、うん、それがあったのが緑橋という橋の東のところだったんですね。もうとっても盛大に行われたそうなんですが、うん、はい、で緑橋という橋があの今日ご紹介する中では一番南になる文化財です。
はい
はい、
これは橋自体がもう文化財と、
と、はい、
ことですか。
私は思ってます。はい、はい、でここもねすごく、うん、あの綺麗なあの作りになってまして、うん、親柱っていうその橋の入り口出口のところに左右に柱があるんですが、うん、それがすごくあの大きくてちょっとこう掘ってる緑橋って掘られたりですとか、うん、あと花鏡年ですとか、うん、そういうのが彫られてるんですが、うん、それもまたちょっと近くに行かれたら何書いてんのかなって見ていただけるといいと思います。
は
い、
なるほど、
はい、でここはですねあの実は郷土資料館のすぐそばなんです。はい、なので、まあ、私は毎日ぐらい見てる橋になるんですけれども、うん、あのこれはですねあのその周辺その宿後を見てると緑橋の前後の橋を見るとですね、
はい、
緑橋だけがやたら立派なんですよね。
へ、
はい、でもうちょっと南に行くとあの海に近づいていくとそこまで大きくない橋がトントンと続いてまして、うん、
はい、
緑橋だけがすごく大きいんですよ。
なんかあったんですかね。
そうなんです。でそれはですね今あのオアシス労働はあの歩行者専用ですけれども、はい、昔は車も通ってまして、はい、その名残みたいです。
なるほどね、はい、そういうことなんですか。緑橋ぜひこれもなんか早栗さんの推しのようですから、はい、ぜひ見に行っていただければと思います。ということでね宿川、上流中流下流といろいろなところにある、まあ、そのね文化財、そういったものをいろいろとご紹介いただいてきたわけですが、やっぱりなんかいろいろ豊かだなと思いますよね。こういうふうにいろんなものが残ってて、
はい、
ねえ、さあということでございまして、なんかあのね、西宮市立郷土資料館あの西博っていうことになったんですよね。
はい、
この頃はね、
そうです、あの、はい、可愛く呼んでくださいっていうか、はい、皆さんにこう親しみやすくなるようにを目指しています。
そして夏休みは西博で遊ぼうというね、この夏休み8月31日までいろんなイベントが開かれてまして、まああの一番最初にね西博夏祭りが大盛況をやったという話はさせていただいたんですが、はい、この後もいろいろあるんですよね。
はい、あります、
はい、
あの展示室探検というのがもう始まってるんですけれども、うん、8月31日まで、
はい、
はい、 しております、うん、通常の除雪展示室の中を、夏休みですのでお子さんに分かりやすくですとか、うん、ちょっとこう趣向を変えたりですとか、うん、展示資料自体も少し入れ替えたりとかしまして、はい、夏休み仕様にしております、
うん、
はい、でそこに合わせまして実はハンズオンをしておりまして、
そのハンズオンって何なんですか？
はい、まあ博物館施設などではよく使われるんですが、うん、触って学ぶっていうようなものですね。
触っていいんですか？
そうなんですよ、
はい、いやいやちょっとダメでしょうっていう普通はねそんな感じなんですが、はい、
そうですね、
ガラスケースに入ってて、
はい、そうなんですよ、近づいてはいけません、うん、触ってはいけませんっていう、なんか博物館のイメージがあるかもしれませんが、中には触ってもらったりこう近寄って匂いを嗅いだりですとか、はい、
うん、
であとはこう冊子状になっているものでしたらページをめくったりですとか、はい、うん、そういうこともしてもらえるような、うん、催しをしておりまして、
はい、
でそれがですね平日毎日しています、
はい、
で毎日なんですが時間が決まってまして、うん、お昼2時半から3時半の1時間やっております、は
い、で物もいろいろ変わるんですか？
そうなんです、うん、今日のハンズオンとしていますように日替わりといいますか、うん、その日によって、
うん、
はい、何が出るか、はい、
変
われるものが違います。
うわ、
は
い、じゃあ毎日、ね、お出かけいただいていろんなもの触って、はい、こう確かめていただきたいでしょ
う、ね、そうですね、もう毎日来ますって宣言してくださってる方もいまして、
うわそれは嬉しいですね。なんかサマースクールもこれ申し込みはもう終了しちゃったんですが、はい、あるみたいですし、
はい、
ね、
はい、小学校5、6年生とその保護者さんに向けて、
うん、
楽しく学んでいただけるというものを毎年してますので、ね、また
来年、
先ですが来年来年の5、6年生お待ちしております。
そ
うです
ね、そして学芸員の講座もあるそうですね。
はい、
はい、
そうですね、
うん、
でちょっと戻っていいですか？
はいはいはい、
ハンズオンと合わせまして、
うん、
展示室探検の方では、
うん、
ちょっと、ハンズオンですとか、
うん、
展示室のその解説などが難しい未就学のお子さんでも楽しめるように、
はい、
隠れミヤタン探し、
ミヤタンが隠れてんの？
はい、っていうのをやっております。はいはい、小さなミヤタンがいろんなところに隠れていまして、
うん、
でただ一体じゃないんです、
うん、
何体かありまして、
はい、
それも日によって変わります。
ぜひ見つけていただきたい。
ミヤタン隠れてる場所と数が違いますので、う
ん、はい
はい、でそれを今日は何、うん、今日は3体とか4体とか、うんうん、教えてくださいますと、
はい、
小さいプレゼントがありますので。
なるほど、
はい、
西博パスポートっていうのもねぜひ手にしていただいて毎日お出かけいただいて、はい、いろんな楽しみに出会っていただきたいと思いますが、学芸員講座は8月の21日、これ早栗さんの担当、
はい、はい、させていただきます。
はい、はい、ぜひ13時半から14時半で、13時からの受付です。近世の西宮校と六甲山町、
はい、
というね、この学芸員講座、ぜひ無料でございますので、先着順50人、
ね、はい、50人、
はい、ぜひご参加いただきたいと思います。西宮市立京都資料館は阪神高路園駅から南へ歩いて6分、中央図書館と同じ教育文化センターの中にあります。開館時間は午前10時から午後5時まで、入館は午後4時半までで、月曜日が休館日です。入館無料ですからね、ぜひお出かけいただきたいですね。さあ、そして来月の第一金曜9月5日になりますが、学芸員の上原康夫さんをお迎えして、9月の13日から始まる特別展示、首都西宮物語、下り酒、酒造家と町の歩み、この、特別展示をご紹介いただきます。こちらもどうぞお楽しみに。さあ、そして第二金曜は、向川女子大学名誉教授の丸山武雄先生の登場でございます。来週8月の8日は阪急紅葉園駅を徹底解説していただきます。丸山先生のメッセージもお待ちしていますよ。というわけで今日は西宮市立京都資料館の学芸員の早栗幸子さんに宿川周辺の文化財を紹介していただきました。いやいや、もういろんなところを散策しながらふっとしたところで文化財に出会えるなんて、
は
い、
そうですね、うん、豊富な街だと思います。
そうですね、はい、ぜひぜひあの今日の、ね、ガイドも参考になさっていただいて、はい、宿賀の源流から、
はい、源流はだいぶ山の中なんですけど
ちょっとしたハイキングですね、上の方はね、はい、でもぜひぜひお出かけいただけたらなと思います。でもこうやってブロックではいろいろとご紹介いただいてますけど、はい、もうそれぞれの地区に本当に素晴らしい文化財が
そうですね
いっぱいあるということですよね。
はい、あの1回だけじゃなくて何度も行きたいと思えるような、うん、はい、ものがたくさんあります。
ね、それが古い今道標であったり、はい、今もね現実に活動し活動じゃない、うん、あの使われている橋であったりとかいろんな形で身近にあるものなんですね、はい、
そうですね、うん、今あるものともうないものとがこう想像でつながったりとか、うん、はい、そんなことを楽しんでいただけたらと思います。
ね、リさんどうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた来週。